348ページです。
はい、今日は元宝塚市消防官でいらっしゃいます遠藤聡さんにお越しいただきました。
まあ、消防のね、まあ、責任者をされたわけですけども、それで定年ですか。
はい、
ね、宝塚市
平成26年の3月で定年を迎えました
ということなんですけど、はい、先月この秋の叙勲で、勲章を受けられた。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ長いこと消防、何年間消防の仕事してこられました。
定年まで41年間
働いて。41年間、はい、そうすると、
はい、
こうずっと消防ですか。他の、うん、市役所の戸籍とか。
あ、いてない、もうずっと消防部です。
ずっと消防ですか、はい、でそしたらその学校卒業して、
はい、
その時に消防の仕事をしようと思われたの
かきっかけですか。
うん、
そういうね、今の若い人たちは消防の人命救助したいとかいろいろ熱い思いを持って入ってくるんですけど、うんうん、私の場合高校卒業した後、今でいうフリーターのようなことをしてたんです。が、うん、大学も行かないし、まあ定職もついてないという。
何年間ぐらい。
1年です。1年弱、はい、うん、そうしてる時に友人のお父さんが、
うん、
いつまでこんなことしとったらあかんと。
あ、そらそうだな、はい、
で今宝塚の消防でちょうど募集してるから出なさいと言われて入ったのがきっかけ。
もともと宝塚の出身、ご出身ですか。
出身は神戸なんですけども、
はい、神戸どこですの。
神戸市垂水区です。
あ、垂水区いらっしゃるんですね。
もう全然覚えてないです。ちっちゃい時ですから。はい、
あ、ほで、ほら、ちっちゃい時いくつぐらいでどこに行
く。垂水区で生まれて、その後今でいう中央区でね、生田区、はい、小学校1年から3年生までが諏訪山小学校なんです。
あ、名門や、これ。
そうなんですか。
うん、諏訪山小学校、はい、もうなくなりましたね。
あ、そうですか。
ね、統廃合でね。
あ、そうなんですか。
総楽園の向かい
が、
はい、はい、でそれでその後4年、小学校4年生で芦屋に引っ越して、
はい、
小学校4年生から芦屋の聖堂中学、聖堂小学校、
うん、
聖堂中学校、それで県芦で先生と一緒に、先生と出会ったということで。
先生一緒に
いらっしゃる。田辺先生の教え子でいらっしゃるんですね。
言わんところも頼ん
で。私は言いませんでしたよ。
一番最初の教え子なんですよ。大学卒業して、大学卒業して、県立芦屋高校へ勤めて、した時の3年生なんです。
先生が、
細かった頃。
細か。
自分で言います。
丸かったです。その時でも。
本当ですか？なんか今から比べたらなんか
細
くて。
今
よりは細
くて。そしたらその、はい、あそこを卒業した後1年間。
まあ、1年の、まあ、6ヶ月ぐらい、専門学校で辞めちゃって、それでまあ、アルバイトをしてた時に。
専門学校？何の専門学校？
経理の専門学校行ったんですけども、
もう
何ヶ月かで辞めて。
こうしたらその友達のお父さんが、
はい、
こんな募集してると、
はい、アルバイトしてその友達の家行って夜遅くまで遊んだ後友達の家行ってそういう生活を見てたんで、
うん、
まあ、ちゃんと仕事に就けろ。
友達はどないしてました、はい、ちゃんと
友達は大学生だったんです。
ああ、それでこれでその受けた通りました。
通りました。
あ、よう
通ったですね。
それで
41年間ですね。平成26年の。
途中やっぱりいろんなことがあったでしょうね。
ありましたね。
うん、一番大変やった思い出というか経験というのは、
もうそれやっぱり何とも阪神淡路大震災
でしょうね。はい、
そのあの時はどないでした。
あの時はね、私、はい、阪急中山観音の駅の北側にある中山台消防の出張所に勤務してたんです。
はいはい、
それで消防って24時間2交代勤務なんです。
うん、
でちょうど私はその1月17日の朝9時に仕事が終わる、
はいはい、
だから地震の時は消防で地震を迎えたんです。それでもうとにかく無線も消防本部って指令センターと全部いろんな回線がねつながってるんですけども、はい、全部電話もダメ、無線もダメ
な。無線が開かんようになったのはなんでですの。
無線が全部基地局の方がやられちゃって、だから車と車は話できるんですけども、基地局の通信ができないんですよね。消防部にある基地局と。それでも情報が何もなかったんです。それで中山台出張所の前は、阪急バスが通ってるんですけども、普通にバスがその地震の後も走ってたんですよ。それで通勤の方も歩いてるし、でもこれだけ、 大きな地震、ちょうど私はね、2階の仮眠室におったんですけども、はい、ベッドが下からドンと突き上がるような感じで、で下へ事務所降りたらもう机の配置がもうぐしゃぐしゃになって、うん、で消防車を止めてるガレージシャッターが消防車の間が30センチぐらい空いてるんですけど前がね、うん、シャッターとの間が、うん、それシャッターが開かないんですよ、うん、なんでかのまた車が揺れて前30センチってシャッターに当たってたんですよ、そんな状態
で、それでもまだバスは
動いてました、
路線バス動いてました、
動いてました、
でその事態がある程度分かったいつ頃です、あれは朝の
5時46分、
はい、うん、
それでその後とにかく自分たちの受け持ってる管内があるんですね、中山で、
はいはいはい、
何も情報はないけどやっぱパトロール巡回しようということで回ったんです、うんうん、それで一周しても中山の私どもの出張所の管内はどうもなかったんです、
うんうん、
それでまあ阪急中山管内の方へ降りていったんですね、
うん、
2台の消防車で7人で、
はい、
それもう状況は一変してもう家はあっちこっちで倒れてるし、うん、で阪急の踏切越えたとこで呼び止められて、おばあちゃんが埋まってるんです助けてください、
うん、
それでそこへその現場取り掛かった直後にこの先でビルから火が出てるよと言われて、
うん、
2台の消防車たった7人しかいないんですけども、
うん、
二手に分かれて活動しました、
うんうん、でおばあちゃん助かりました、
おばあちゃんも助かりました。ただ、娘さんが、中学校の娘さんがおられたんですけども、
うん、
その子が亡くなりましたね、その現場では。
うーん。
圧死ですね。
で、火事の方はどないでした？
火事の方は、自動車会社が入ってるビルだったんですけども、ちょうどビルの1、2階が崩れて、斜めになってたんです。で、その上がマンションになったんですけども、そのマンションの方が、ちょうどまだ逃げてる途中な、そんな状況だったんです。で、
逃げてるのよ、そのビルから。
ビルから避難してる。
うんうん、
それで、その目の前に消火栓があるのは知ってたんで、うん、すぐにそこに車を止めて、水を取ったら出ないんです、もう断水で。
ああ。
消火栓が断水してた。
もう消火栓、全く水が出なくて、
うん、
それで阪急中山観音の駅の南側に、
はい、
防火水素って水を40トンほど地下に溜めてる、うん、水槽があるんですけども、
うん、
そこまで車を持って行って、そこからホース13本ぐらいですか、2人で、
うん、
2人、2人、もう全部で3人しかいませんから、
うん、
その火災現場に行ったのは、で、1人が車に残って、うん、後の2人でホース13本引いて、その火災を消すのに1時間近くかか
る。そのホース13本のどこにあります
か？消防車に積んでますから。
そんな積んでるもん
ね。そうですね、20本以上は積んでますから。
うん、で1時間ほどでそのビルの、
まあそれはい、消すことができて3人で、ちょうど後になって分かったんですけども、携帯電話の基地局が入ってて、その基地局のバッテリーがビルが壊れたことによってショートして、そこから火が出たんですね。
いろんなことが重なってたんですね、
は
い、
その後はどんな行動、
その後はもうあっちこっち宝塚市内でいっぱいもうそういう現場が数知れずあるんで、
うん、
まああとそこ片付けたら次のちょっと走ったらここに誰が埋まってるか助けてくれとか、そういうとこもずっと行って、夕方の6時ぐらいまでそんな状態でずっと走りました。
前の日24時間勤務の後、
はいはい、でその日家に帰れず、その日も泊まって、結局3日間ずっと消防におりましたね。
うん、まあお仲間の子たちもね、そういう状況だったのかなというふうに思いますけども、はい、今振り返ったらどうですか、はい、やっぱりその経験があったからこそいろいろと乗り越えられたこともね、
そうですね、
あったのかなと思いますけどもね。
まあね、ちょっと古い話なんですけど、ね、地震のあと10年ぐらい経ってからね、
はい、
高校生相手にちょっとお話をする機会があったんです、うん、それでね、10年経って高校生に聞くと、
はい、
地震があったことはみんな覚えてるんです、うん、知ってるんですよ、
うん、
でもはっきりとは覚えてない、その小学校以下幼稚園ぐらいの年ですからね、それで私も含めてもう地震はもう来ないよというどっかに頭の中にあるんですね。だからやっぱそれを皆さんの思いとして地震はもうきっと来るんやろということで備えることが必要だと徐々地震を通じて考え、
それはね、15年経ったらね、
はい、
高校生いうことは18としても、
はい、
3つですよ。
そうですね、
体験して、
10年ぐらいですから、まあ6つぐらいです
ね。無理やね、なかなかね。で大震災の時は、
はい、
でその後 やっぱり何人かの人を掘り出したりしました。
そうですね、現場あの中山寺から山本にかけての現場あたりで、活動してましたから、まあ、いろんな部隊が消防車が何台か集まって活動しましたね。
あそこは阪急電車宝塚線、
はい、
ね、北口から宝塚行くのは今津線、
はい、
で重曹から宝塚行く宝塚線のちょうどあの川西の瀬口あたりからね、
うん、
北側の山のふもとをずっと通る、
ね、
あれ山あのいうのは大地がずれた崖なんですよ、断層の、はい、有馬高槻構造線いうたり花折りなん、うん、だからやっぱあの線から上は大丈夫やったんですね。
そうですね、あの概ね阪急の線路から北側は、ね、
はい、で線路のあたりのはちょうどその境目やからね。
巡礼街道って先生、
巡礼道、
はい、はい、あれ沿いにやっぱり被害がひどかったですね、はい、集中してましたね。
火災は何件ぐらい体験しました？
火災はね、あの時ね、全部で後であの電気が通電したりする火災も含めてね、うん、7件ぐらいだったの。そんなに大きな火災は幸い宝塚では発生してません。神戸のような長田
のような長田火災、理由は何ですの？
ね、だから通電した後に電気がなんか例えばストーブが、
いやいや、そうやし、神戸みたいな大規模な火災が宝塚で起こらなかった理由というのはやっぱり人家の密集、
そうでしょうね、はい、なぜ起こらなかった？
それと貯水槽いった水はあったんですか？
そう、地下の貯水、それも神戸も全部ありますから、いろんな場所に置いてありますからね。
あれ不思議やね、
地下の構造物は強いですから、まあまあ、壊れてなくて水も取りましたから、はい、
でその阪神淡路さんも大変でしたけど、はい、他にそういうやっぱりこれは大変やったとか苦労したという思い出はありますか？
私は平成20年から、うん、国の方の方針で消防の広域化ということを進めてたんですね、
はい、
でまあ、その中で兵庫県の方から平成21年に県の消防広域化推進計画というのが示されて、その中で宝塚市と川西市、稲川町、この2市1町が広域化の、まあ、一つの組み合わせとして示されたんです、うん、でそのことについて、まあ、広域化の協議を進めたんですけど、やっぱりね、結婚としてなかなかそれぞれの事情もしない、結局最終的には平成25年の9月に、うん、まあ組織の体制とか職員の処遇なんかの大きな課題がなかなか解決が図れない、うん、でまあ、このまま広域化を進めても職員の士気の低下が懸念される、それからあと その当時その時宝塚市役所で放火される事案があったんですよね。税金の未払いを守った方が、うんうん、やっぱその時に宝塚の市長が、うん、やはり消防はそういう災害時において消防の指揮権はやっぱり市長が持っておきたいという思いが持たれた、うん、それからあと、まあ、指令119番をかけて受ける指令システムとか、はい、それから応援協定、宝塚と川西と稲川で普通の応援協定、さらに、細かい応援協定、うん、もう市民にとったら救急車、宝塚の救急車が来ても管理所の救急車が来ても一緒じゃないですか、もう1分でも1秒でも早く来てくればいいじゃないですか、うんうん、そういう、まあ言うた実際には市境があるんですけど、それを乗り越えての出動の応援体制も組んでるんで、うん、まあ実際にはもう広域化さんとに近いなというふうなことを含めて、まあ広域の協議、広域化はやらないよというふうになって、まあ、その辺の業務がやっぱりなかなか難しかったですね、
うん、
やっぱりね、お家の事情それぞれあるし、
うんうん、まあ協力に協力はするけども、
はい、
主導権は各市が保つということで、
そうですね、
はいはい、そういう形で何年から何年間、
私平成20年から定年退職に併する、平成26年まで、
うん、6年間の長期で、
それであと1年定年後も1年残って、うん、広域化の事務局の仕事をしてました。だからまあ、うん、トータル7年やりました。
まあここだけの話ですけども、
ここだけってラジオですけど、
救急車頼みますやん、
はい、
でね、
はい、
病院は行きたないねんとかありますやんこっちへ行ってほしいねんと、あれは飽きませんの？
いや、なんか先生が例えば急なんか体調悪くなって、うん、 ここかかりつけやから行ってくださいと、はい、市内であればあの向こうさえ受け入れてくれたら基本的に行きます。
そうですか、はい、それいろんな人にそのことよく聞かれるね、はい、そのうん、もうねやっぱりちょっとそんなにとあるけど、ちょっと悪名高い病院ありません。そんなとこ、
いやいや、そんなこと言って
る。いやいや、あまあ今のように聞いといて。
膨らんだ時はなんかそういう含みがあるんです
あまり要素で言うとはいかんないですけどね。で、まあ、やっぱり災害とか火災とかいうね、はい、話題ですけど、はい、その、やっぱり失敗やったな、いうようなこともありますか、対処の仕方で。
あんまり言いたくないけど、ね、消防署に拝命したら、はい、兵庫県の消防学校とかに全員が入るんですよ、まあ恥ずかしいんですけど、そこへ行った時に入ってる時に夜、まあ、就寝時間を過ぎた後、うん、干物を持ってきたから友達がおって
食べる干物
お魚の
干物それを食べようかって焼いてたんですよ、
はい、
じゃーんと自動化的のベルが鳴
る消防学校で消防学校で夜干物で
怒られました、
怒られ
干物事件発生ですよ。
こんな人お前らが初めてや
ったこれはそう
やなね、それは
だけどその時同期やったよ、その町の消防の人なんかで、はい、付き合いは
今だにずっとやって
でしょうね、はい、そういうことがあったらね、やっぱり思い出
深いですよね。
修学旅行行って怒られたんと一緒でね。
私もあります
わ。一班8人なんですけどね、学校の小学校全寮制ですから、うん、その8人、まあ、2人も残念ながら亡くなったんですが、あとの6人は毎年1回泊まりで、
干物焼いて。
いや、焼いてますね。
まあ、だけど、そないして41年間、まあ、いろいろ勤められて、はい、さあ、後のね、これから後の、若い消防士さんとか、
はい、
そういう人たちに対する、なんか、こう、伝えたいこと、メッセージみたいなのあります？
やっぱり、ストレスをためないで仕事をすることでしょうね。
うん、
私自身ね、よく言うんですけどもね、消防41年いたけども、
はい、
仕事行くの嫌だと思ったか一回もないんですよ。まあ、こういう性格、楽天的な性格もあるんでしょうけども、うん、今日は仕事行きたくないなっていうのがないか、やっぱりストレスためずに、楽しく仕事をする。
そう、だけど、ストレス溜まるわね。
溜まる仕事だからこそというところですかね。
どういうふうにしたら。
なんか自分の趣味とか、
あ、それちゃんと生かしておくと。
はい、そうですね。
うん、
で、お休みの日は自分の趣味没頭するとか。
江村さん趣味なんです。
何を？
僕は高校の時から乗ってるバイクが趣味で、いまだに
バイク乗
って
、
あ、ってます。バイク。あれか、女の子も趣味やったら。
いやいや、
そうです
。先生、いらんことは。
あ、ありがとう。高校の時好きやった女の人知っとんです
か。ああ、それはちょっと。
まあ。そうやな、やっぱりストレスね。
はい。
で、今は一応、なんて言いますか、定年退職されて、はい、で、大臣の仕事ですね。
はい。
それが、
JRA 日本中央競馬会の阪神競馬場の方で今、勤務しております。
これはどうです？面白い。
面白いですね。
どんな面が面白いですか？
どんな面が、私今担当している仕事が主に阪神競馬場内外でのお客様の安全を守るような仕事を担当しているんですけども、同日は競馬場のスタンドの方でいろんな巡回をしたりとか、まあ、事案があったら走っていくんですけどもね、まあ、消防と全然違うお客さんに接するような仕事だし、まあ、なかなかいろんな競馬は全くしないんですけども、競馬会ってかやっぱり大きなレースとか興味を持つようになったりとかねしてます。
面白い。
まあ、馬は可愛いですね。
綺麗な動物
ですね。はい、綺麗な目を見
た。その中で、はい、今年は11月の8日ですか、叙勲は。
はい、そうです。
うん、
はい、
で、その勲章は
瑞宝走行賞
です。はい、
危険業務従事者叙勲で瑞宝走行賞をいただきました。
まあね、だから
これがお写真です。
そうそう、41年間仕事をして、まあやりがいのある仕事やしね、ストレスもそんなにためないようにしながらということで、最終的にこういう検証してもらったっていうのは良かったですね。
嬉しかったですね。
今年最大の出来事ですか？
もう人生最大です。
ね、田辺先生にとっても嬉しいんじゃないですか。
いや、僕教え子で初めての叙勲やからね、うん、もうすごい
初めての叙勲。
そう、僕の教え子でまだ年齢的にもね、だから本当に嬉しかったですね。
すいません、話途中で切ってしまって、はい、何かおっしゃりたいことがありましたよね、今ね。
いえ、天皇陛下が、はい、平成天皇が最後の拝謁できる年に、ね、
そうですよね、
お言葉いただいて本当に幸せ、
そうですね、よかったですね、おめでとうございました。
おめでとうございました。